ドクター伊藤の健康100歳。皆さんこんにちは。ドクター伊藤の健康100歳、心と体と人生100年の時間となりました。札幌西丸山病院神経内科の伊藤則恵と申します。番組名ドクター伊藤の健康100歳、心と体と人生100年にちなんで、医療生活介護の分野で活躍していらっしゃるゲストを今回もお招きいたしました。今日も皆さんの日常生活と健康に役立つことをお伝えしていければと思います。この番組は音声はリスンラジオ、動画配信はサイマルラジオでお送りいたしております。また皆さんのメールをお待ちしております。メールアドレスはnon@776.fm non@776.fm 英語はすべて小文字です。ぜひリアルタイムで皆様のメッセージをお寄せください。さて第10回、今日のゲストは第1回第3回に出演していただきました、札幌西丸山病院主任診療部長小林信義先生です。第1回目は先生のご親族である小林滝次さんについて、滝次さん自身の保養のお話、右足を骨折したため足の長さ、脚長差が出てしまって、その影響で保養歩き方がちょっとおかしい、肩で風を切って歩いていたため独特の保養であったっていうお話や、第3回目は類人猿と直立二足歩行について様々なお話をいただきました。今日は感染と寄生というちょっとニッチなお話になるかもしれませんけれども、先生どうぞよろしくお願いいたします。久しぶりです。はい、感染と寄生、感染って言いますと多分視聴者の皆様は今はいろいろ新型コロナウイルスとかありますけれども、今たくさんインバウンドでいろんな方が来ていますけれども、この国際化というのは病気の国際化でもあるっていうことで、さまざまな病気が、
そうですね、
はい、
昔からいろいろ入ってきてましたからね、
はい、
でこれはですね、日本人がですね握手とかハグをしないことにも関係あると思うんですよ。
なるほど。
昔からそういうの何度も入ってきたんで、
はい、
非接触のお辞儀をするようになったんじゃないかなと僕は思ってますけどね。
そうですね、向こうの方々、ね、西洋の方々は握手とかでお辞儀ってしますよね。
そうなんですよ、親密の情を示すために接触は大事は大事なんですけど、はい、日本は多分それを捨てたというか、
はい、
それを避けたと、
なるほど、
いうことはあるんじゃないですかね。
なるほど。ましてお風呂入ったら清潔好きですものね、
う
ん、日本人、はい、
それ
ですね。ですから人類は感染症を克服して徐々に寿命が伸びてきたということで、この感染症を克服するためにさまざまな病原体、細菌、近場で言うとウイルスですね、抗ウイルス薬だとか開発してきて、そして今日の話であるこの原虫って虫もいるんですよね。そうですね、
ですね、2回目は歩行の、ね、話をしましたけども、はい、初回は歩行の、ね、話しましたね、はい、で今回もですねちょっと小林滝にちなんだところがあるんで、
はい、
そのお話をちょっとね、はい、最初の導入としてさせてもらおうかなと思うんですけどもね、で滝次はですね昭和5年1930年に東京に、憧れてた東京に出たんですよ、
はい、
で3月末に出てですね、6月にもう警察に捕まっちゃうんですよね。それで今一度釈放されるんですけども、
はい、
5月に捕まってか、そしてまた6月に捕まっちゃう。で結局それはですね、治安維持法違反容疑、あと不敬罪
治安維持法って1925年でしたっけ、導入したんですよね。
そのぐらいですね、
はい、
であとですね、新聞紙法違反って3つの容疑で、刑務所に留置、罪人じゃないんですけども、はい、とりあえず留置されたんですよ。
刑務所に入っちゃったんですね。
そうなんですよ、
はい、
で それをですね、まあ、一つ紹介すると不敬罪というのはですね、はい、蟹江先生昭和3年に書きましたけども、はい、その中でですねセリフとしてですね、
はい、
まあ、皇室にね献上する蟹缶詰の中に、はい、石ころでも入れとけとそういうことを書いたんですよ、
はい、
でそれを雑誌に載せたんで新聞紙報とか、まあ、いわゆる雑誌ですね、それに載っけたという違反ですね、
はい、
その容疑。
あ、なるほど。昔あの皇室の方々に対するそのいろいろな献上とか、
うん、献上品
かなり、
そうです。で、まあ、そういうことを初めて書いた人ではあるんですよね、はい、
そうですね。
でその刑務所に入る前にですね、警察署、いわゆる豚箱に、
はい、
何箇所か3箇所ぐらい入ってたんですよ、
はい、
で1箇所にはね、当時の決まりで29日間しか1箇所に入れないらしかったんですけども、
はい、
それで3箇所たらい回しにされて3箇所入って2ヶ月ぐらい経って、そして8月の何日かに豊玉刑務所ってとこに入れられ
たん
ですね。
はい、豊玉、はい、
うん、まあ、そこでですね、刑務所の入った時にですね、どうも浮浪者と一緒に入れられたらしくて、
はいはい、
その時にどうも回線症を移されたと。
なるほど、
回線。これの話が今日の
一つの目。あ、皆様の回線ってあまり最近聞いたことない。
最近聞かないですね。
ないですよね。
一昔前はすごい大変だったんですけどね。
はい。
もう聞く薬があるんで。
そうですよね。あとは皆さんのお風呂に入って清潔にしてるので、
う
ん、あまり。
そう。
回線になる
ってことは。いや、でも一時期大変だったんですよね、これね。
あ、
施設に、回線の患者さんがちょっとでも入ると介護者を通じてシーツとか衣服から移っちゃいますから、
確かに感染力は
あっという間にですね、施設全員がもうかゆいかゆいとなってですね、死ぬような病気ではないみたいなんですよ。とにかく猛烈にかゆくて、
ね、猛烈に、はい、かゆいかゆい、確かこれはダニ、
うん、まあ、そうですね、ヒゼンダニっていうダニが、
はい、
あの皮膚の中に入ってですね、はい、トンネル作ってそこで卵を産んで、それがまた入って、であれです、あの感染症の中で、はい、皮膚科の中でも最上級に痒い。
うわ、最上級に痒
いですよ。
もうどうしようもないものですね。本当に
だからね、フランス軍は、はい、ちょっと戦争のことはあんまりよくわかんないんですけども、
はい、
フランス軍隊って人がぐしゃっと固まりますから ね、
はい、
そこで兵士がかかって痒くて痒くて戦力を、戦意を失ったという、
なるほど、
話もあるみたい。
先生のお話を聞くと、ナポレオンのフランス軍も痒みのために戦意喪失。普通戦争ってやっぱり平坦ですから 食事ですよね、
うん、
すだからあのフランスの人は、うん、料理が美味しいから軍隊、フランス
軍隊って結構流行ってますよ、はい、あのスペイン風邪みたいにね、昔あったインフルエンザですけども、はい、それも軍隊でだーっと流行りましたし、
なるほど、平坦だけじゃなく、うん、食料だけじゃなくて、こういった衛生環境も大切っていうこと、そうですよね、常に痒ければもう集中できませんもの ね、
そうなんですよ、
ね、寝ることもできませんよね、寝てる時も痒い、そうですよ、私たち病院もだから必ずシーツ交換とか曜日を決めて、清潔、うん、衛生環境第一って、環境性、そうしてますね、確かに、
まあ、それでですね、はい、まあ、刑務所の話しましたけどね、
はい、刑務所は、はい、
昭和6年にですね、まあ、保釈されたんですね、はい、でその後で、神奈川県にある七沢温泉というところで湯治に行くんです。
そうです、で痒いから湯治
に痒いから湯治に行くんですよ、はい、でそこで、ね、オルグっていう小説を書いたんですけど、それがまあ一つ目の目的なんですよね、竹順のね。でもう一つ目はですね、最初の時にこの番組は健康100歳でね、はい、100の彩りと100歳っていうことをかけてるっていう話聞きましたから、
はい、
ちょうどですね、竹地が愛した田口滝子さんっていう人がいるんですけどね、はい、その人が101歳、まあ、11ヶ月ぐらいまで生きて、うん、ちょうどいいかなという話をしました、はい、でその滝さんにですね、
はい、
刑務所出てから晴れて結婚を申し込んだら断られたんです。
あららら、
それの昇進旅行、ね、
そうだったんですか、
うん、ということも目的の一つ。
なるほど。
でもう一つはさっきから出てくる海鮮の
、はい、
ね、
当時ですね、
ね、まあ、一つですね、まあ、この機会に田彦さんについてね、ちょっと紹介しようと思いますけどね、はい、田彦さんはね、本当に気の毒な 境遇でですね、はい、満13歳の時にですね、はい、室蘭の、まあ、名酒屋っていう、まあ、カフェバーみたいなところに売られたんですよ、
はい、
でその次15歳になってから、はい、今度はね小樽のいわゆる蕎麦屋っていうところに売られたんですよね、はいはい、でこの名酒屋も蕎麦屋もですね、はい、あの広い意味で、はい、あの曖昧屋って言うんですよ。
曖昧屋、
曖昧屋っていうのはですね、はい、要するに何の店か分かんない曖昧な店っていう意味で曖昧屋って言うんですよ、はい、ですから名酒屋の場合はカフェバーを装って、はい、実はその裏で売春行為をしてたと、
はい、あ、なるほど、はい、
と小樽にあった蕎麦屋っていうですね、はい、まあ、小料理屋みたいなもんですけど、はい、そこで釈夫、釈夫をする役目なんですけども、はい、まあ、交渉によって裏のとか2階に行ってそういう行為をする、
はい、だから曖昧屋っていう、
うん、で曖昧屋、
なるほど、はい、
で当時まあ、あの遊郭ってね、はい、公認の商売ではあったんですけども、はい、そういう場所だったらまあ一応公認ちゃんと衛生管理を受けてですね、はい、公認のそういうする人はいたんですけども、はい、そうじゃなくて闇の潜りの商売をしてたのが曖昧屋っていう形で、はいはい、ね、そういうとこでやってたんです、
はい、
で竹地は友人にですね、
はい、
あそこに絶世の美女がいるって言われてですね、はい、それで山木屋っていうお蕎麦屋、ね、はい、曖昧屋だったんですけども、はい、そこに見に行って、はい、一目惚れしたんですね、
はい、でなんとか救ってあげようみたいな、
そうそうそう、はい、で翌年宅銀に勤めて翌年に、身請けしたという形ですね、
はい、
でその時のですね、身請け金がですね、500円だったんですって。
500円、
うん、まあ、ちょっとね、金額のあれが分かんないんですけどね、
はい、
竹地の2年目の、月給がですね、確か88円ぐらいだった。1年目が70円で、2年目88円かな、
月給88円だから、
だから6ヶ月分ぐらいかな、
そうですね、
に相当する大金で、そこにですね、竹地は話を聞きに何度も通うんですけどね、はい、その滝さんっていうのは250円半分まで自分でコツコツと貯めてた。
いや、偉い
ですね。そこにほろりとしてですね、なんとか助けようって言って、その宅銀に勤めた次の年に身請けして、
はい、
まあ、そこからまあいろいろ話はね、いろいろあるんですけども、
はい、
まあ、ちょっとそれは省略しますけども、はい、それでさっき言いましたけども、刑務所出てから、ね、はい、晴れて結婚を申し込んだんだけども断られた。
まあ、それは旅行で、
うん、はい、でもそれはね、太鼓さんってすごく頭が良くて優しくてってことなんでね、はい、自分が滝地のそばにいたら迷惑がかかるだろうってことで身を引いたって、それが真実
かもしれない
らしいんですよ、
は
い、
なるほど、
まあ、うん、とにかく滝地にとっては心がブレイクしました
から
ね。それで温泉で
登場、温泉で、はい、海鮮の治療も兼ねて温泉 で、はい、そして小説も書くという形 で、
うん、そうですね、
これ海鮮、この時はまだ内服薬というか飲み薬、
なかったはずですよ。
はずですよね、
うん、だから温泉、
温泉、はい、
この後で、まあ、イベルメクチンという薬の、ね、はい、話をするんですけども、それがまだ一般的になる前、僕らはね、無糖ハップっていう薬を、薬じゃないか、あれは
ハップですか、なんか、
温泉のような、お湯かな、はい、お湯に入れて、今ありますよね、バブみたいな、
はい、
あんなようなものだったらしいんですけども、硫黄系のものだと思うんです、浴槽剤っていうかな、
はい、
ただそれはね、何かと混ざると有毒ガスを発生するってことで、メーカーはね、発売を中止してしまったんで、で事実上
薬がなかった、
なくなってしまった。
そうですよね、先生のおっしゃちらっと出たイベルメクチンっていうのは後でもお話しますけれども、日本の本当に素晴らしい北里大学の先生、ご教授の大村聡先生が発明した、1974年って書いてますが、やっぱりまだ竹地さんとかのまだなかったっていうことになりますね、海鮮の薬が、ね、
ですから、温泉はまあ、はい、だから極めて有効だったんじゃないですかね。
有効だったってことですね。
でそのダニー ていうかな、はい、非前ダニっていうのが、ね、あの回線症の原因なんですけどね。ですか、まあ、60度のとか乾燥で死滅するんですけども、
はい、
まあ、60度のお湯には人間疲れないですからね。
疲れないですね、
せいぜい40度ぐらいでも何度も疲れば、
うん、疲ればなんとかこう威力が低下するっていうこと で、うんうんでね、はい、じゃあ今日は回線という話が出ましたので、この後またいろいろ詳しくお話を聞きたいと思いますけれども、うんうん、今日先生のおすすめのまず1曲目、これはライディーン、
ライディーン、
ローマ四重奏、
ライディーンってもともと1978年から YMO ってね、イエローマジックオーケストラ、
ね、はいはい、
ありまし
たよね、坂本龍一さんとかの、はい、
当時あのシンセサイザーって言って電子音楽で、まあ、キンキンするような、ね、今でこそポピュラーですけど、はい、コンピューター音楽で、
その時
すごいなと思った
ハイカラな、はい、
そうそうそうそう、でそれをですね、龍馬カルテット、あ、四重奏か、
はい、
まあですね、あの4人でね、カルテットですから4人でやるんですけど、バイオリンと津軽三味線と篠笛、はい、まあ、横笛ですね、はい、それとね、鼓、
鼓、
こういう和楽器を使ってライディーンをやるっていうの面白いですよ、
面白そうですね、では皆さんちょっとお聞きください、ね、ドクター伊藤の健康100歳をお送りいたしております。今日は札幌西丸山病院主任診療部長小林信代先生をお迎えして感染と規制についてお話ししております。先ほど小林武二さんがちょっと治安維持法に引っかかってしまいまして、あの刑務所に入って、その時に回線症というあの非善ダニを介して感染する、とてもとても痒い病気になってしまい、その病気を治すために温泉に行って、まあ、湯治をしたっていうような話をしております。そしてこの回線症というのは、この武二さんの時代にはまだお薬がなかったので、
うん、そうですね、まあ、だから温泉を諦めて有効だったんだろうなと思いますね、
はい、
でこれすごくね、感染力が強い、さっき言った通りなんですよね、はい、タオルかとかシーツで、あとですね、まあ、遺体をね、きれいにしてくれる送り人っていうのがいますね、はい、その人にも、移ってしまうっていう、
あ、
まあ、人間亡くなった後もまだ何時間か生きてますからね、そこにいると。でさっき高齢者施設は本当に厄介だったというところですね。で現在は特効薬、これは先ほどから出てるね、はい、大村聡先生っていうのは、まあ、現在、まあ、学校法人北里研究所、北里大学特別栄誉教授って、そういう立場らしいんですけどね、はい、でこの大村先生がね、メルク社と一緒に開発したイベルメクチンっていう誘導体があってですね、
はい、
で2015年にノーベル生理学医学賞を受賞したのは、まあ記憶に新しいところですね。
そうですね。
で大村先生はですね、面白い話が、まあ、本に書いてあって、1970年代ですから、ずいぶん前ですね。であちこち行った時にですね、土を集めてくるんですよ。ですからこのイベルメクチンの元になった微生物っていうのはね、たまたま、まあ、大学の近くなのかな、ちょっとそれは分かんないんですけど、日本のゴルフ場で取った土壌から出た微生物から取ったやつ でその後全く出会ってないらしいんです。ただの1回の出会いでこの薬が発見されたって本人書いてましたね。だからすごい。で人間に対してはですね、この腸管粉腺注射というのが2002年に適用、保険適用になって、これは、沖縄とか暖かい地方でなる病気、はい、ちょっとどういう病気か分かんないんですけど、はい、まあ、腸管に寄生するんでしょうね、
はい、
それと回線症が2006年に保険適用になったんですよ。
2006年だったんですね、
うん、そうなんです。ですから、まあ、それ以降は、まあ、高齢者施設も安泰になったっていうところでしょうね。
素晴らしいですね、うん、
で市販、日本で市販しているのはストロメクトールって言ってですね、まあ、人間に対して駆虫薬っていう位置づけですね、うん、で、まあ、その他にもですね、はい、まあ、その腸管粉腺注射とか回線症以外に有効なのね、はい、フィラリア症と、あとで説明します、はい、オンコセルカ症っていうんですね、はい、でイベルメクチンは少量でね、この寄生虫を殺すんですよ、は
い、
だけども 哺乳類、ね、人間を含めた哺乳類の神経にはほとんど作用しないっていう、そういう理想的な薬ではあるんですね。
そうですね、うん、だいたい薬っていうとちょっといろんな副作用を考えなければいけないのに、うん、ですから確か WHO 世界保健機関の研究者がこれまで出てきたどの熱帯病薬剤と比較しても桁外れに優れた効果を持つというぐらいの、うんうん、評価を出したっていう、
ね、
はい、
うん、でね、これ人間にはね、この2つしか日本は保険適用ないんですけど、はい、おそらくですね、あんまり獣医さんのこと詳しく分かんないんですけど、はい、獣医さんはね、よく使ってるんだろうと思います。リンパ性フィラリア症っていうですね、
犬のフィラリア症、
犬、うん、はい、人間のフィラリア症はどうもね、撲滅に近いんかな、日本ではらしいんで、人間に対するフィラリア症と適用は通ってないんですけども、はい、まあ、聞くはずなんですけどね、はい、犬で、これを使うようになってから、ペットの、例えば犬のね、寿命が2倍に伸びたって、そういう話があるらしいんですよ。
じゃあ犬を飼うときはそういったチェックもするんですかね、うん、
まあ、獣医さんのとこ行ったらね、誰かに聞いたんですけど、何種類か薬くれるらしいんですよ。だからおそらくその中に入ってんじゃないかなと思いますけどね。
それできちっと寄生虫のケアもして、ですから今は室内で犬飼っても大丈夫っていうか、うんうん、なんか結構今犬もペット
ね、まあ、やっぱり犬の場合はね、散歩しなきゃならないですからね。
そうですね、確かに猫と違ってそうですか、うん、なるほど。
まあ、室内で飼うと、まあ、それは寿命は伸びますけどね、はい、外に行く犬も多分寿命伸びてるんだろうと思うんですよ。
なるほど。
それでこの例えばフィラリアの話をしますと、はい、上皮病って言って、はい、ね、リンパの途中に、まあ、塊を作るらしくて、リンパの流れが悪くなりますから、足が象の足みたいに太くなっちゃうっていうことがあってですね、はい、あと男の場合は陰嚢水腫って言って、はい、陰嚢がすごく大きくなるっていう、はい、そういう病気なんですよ、はい、で、まあ、ちょっと先生女性だからね、ちょっと言うのもためらわれますけども、はい、日本にですね、タヌキの金玉百畳敷っていう、そういう面白い言葉があるんですよ、
はいはい、
でその言葉は別として、タヌキの置物ってね、有田焼館なんかの置物をよく見ると陰嚢がすごく大きいんですよね、はいはい、強調されて、はい、それが物心ついた時からずっとそういう置物を見てますから、タヌキはそんなもんだなと思うんですけども、はい、あれ実はですね、今考えるとですね、タヌキみんなフィラリアにかかってたんじゃないかなと、
野生動物だからってことですね、
うん、と思うんですよ、
はい、
でおそらくまあ、フィラリア症で、
そういうことですね、
陰嚢水腫です、
はい、なるほど。
でもう一つね、面白い話が、はい、西郷隆盛の話があってですね、
はい、西郷さん、はい、
西南戦争で挙兵して、はい、まあ、結局、まあ、政府に逆らったとかって自害して、
はい、
ね、死んじゃいますよね、はい、で首を切ってですね、自分の首を晒すなってことで、
はい、
自分の部下に首を持ってかせて隠すんですよ、
はい、
ですから遺体はですね、首のない遺体ばっかりで、誰が西郷隆盛か分かんない風にしたんですよ、
はい、
ところがですね、はい、僕ちょっと NHK のドローン見てないからよく分かんないけど、はい、何回か島流しにあって、
はい、
ね、沖永良部島かな、はい、に行ってた時期があってですね、はい、その時ね、どうもね、フィラリアにかかったらしいんですよ。
あら、
はい、でそれをね、知ってた人がいたんです。
あ、なるほど。
だから西郷さんの陰嚢は大きいはずだって、はい、っていうことがあってですね、はい、死体のふんどしをみんな、
はい、
チェックして大きい人がいたんで、あ、これが西郷さんだと。そういう首のない死体からですね、身元を、
はい、判明できるぐらい特徴的な、
判明したそういう逸話があってですね、はい、これは特殊な話じゃなくて、先日まあ、コロナが明けて、
はい、
西丸山病院も久しぶりに、まあ、歓迎会をね、はい、3年分のまとめた歓迎会をしましたよね、
はいはい、
でその時僕たまたま森川先生と隣だったんですけど、はい、そのイベルメクチンの話からフィラリアの話になって、はい、森川先生に西郷さんの話したら、森川先生知ってましたからね、
やっぱりこれは
だから結構有名な話なんじゃないでしょうかね。
それぐらいこのフィラリアっていうのは人体にこう寄生していって、うん、リンパの流れを、
昔は大変
薬がない時代は、
薬がなかったですからね。
2006年に認められた薬
です、ね、うん、これはでも回線症ですからね。回線
症ですか。じゃあ結局、
うん、まあ、人間も効くんでしょうけども、はい、多分今 ヒトフィラリアと動物のやつは種類が違うんじゃないでしょうかね。だから人獣感染症じゃないから人間にはかかんないということだろうと思うんですけどね。
ま、種の壁で守られてるけど、うん、でも犬とかにはかかるからちゃんと獣医さんとこ行くと薬をもらえて、
う
ん、
多分そういうことだと思いますよ、
は
い、
なるほど、
うん、いろいろもう一つですね、さっきから出てたオンコセルカ症というのはですね、はい、これアフリカ大陸とか中南米だとこの暖かいところでですね、河川盲目症っていうようにね、
はい、
川の近くでなんか目が見えなくなる人が多かったっていうのがですね、はい、このオンコセルカっていうミクロフィラリア、はい、ちっちゃいフィラリアがですね、川沿いにブヨが生息してて、そのブヨにかじられるんですよね。
皆さんブヨってわかりますかね、うんうん、私もわからなくて、ちょっとあのホームページが見たら、今のラジオの方わからない、これブブヨってなんかこう拡大してんですけど、なんかこう
でもこれね、要するにハエと同じですよ。
はい、なるほど、
ハエって考えればいいです、はい、かじるハエです。
かじるハエ、はい。
で、蚊の場合はですね、まあ、人間に考慮してるわけじゃないんでしょうけども、はい、細い針でちょっと刺して、
はい、
痛くもない、
はい、
方法で血を吸いますよね、
はい、
でブヨっていうのはね、暴力的でですね、かじるんですよ。
だからこの歯がこうなんか拡大すると、
皮膚をかじって染み出てくる血をね、ペロペロ舐めるっていうね、なんともおぞましい、
おぞましい。だから感染しちゃうんですね、このブヨにいる、
う
ん、
そうですね、その卵が入るのか、
はい、
円柱そっち体が入るわけではないと思うんですけどね、は
い、このブヨにいますもんね、虫が、この海鮮四条虫、これがミクロフィラリアってカタカナで言うと、うん、この虫ですよね、虫が人に入ってくるんですよね、
人の中に卵みたいなのが入って、はい、それが成虫化して、はい、で体のね、あちこちに移るらしいんですね。
なるほど。
そして、まあ、最終的にか中間か分かんないけどですね、眼球の中に入っちゃって、それで失明しちゃうんですよ。
なるほど。
ですからこのね、安い薬なもんですからね、メルク社も、まあ、日本のメーカーもね、
はい、
偉いなと思うのは、それを無料でですね、アフリカの人たちに配るんですね。まあ、これは、WHO かなんかの、は
い、
多分どっかのプロジェクトなんだろうと思うんですけども、
はい、
年間 1,2 錠クロップ配ると、
はい、おっしゃる通りですね。なんか WHO の評価を高めたポイントが、その年1回かそのぐらいで水を錠剤で飲むだけで年1回ですからね、
うん、そうですね、それで集団投与、ね、
はい、
ですからですね、日本の大村先生のノーベル賞を取った薬がですね、
はい、
このアフリカの人たちの失明から救ってる、これ何百万人か何十万人かちょっと分かんないんですけども、はい、少なくとも失明の恐怖から救ったっていうですね、日本人が世界に誇る薬なんですよ。
そうですね、
もうちょっとね、
はい、
威張ってもいいかな。
そうです
ねそう、そういう知られてもいい、
素晴らしい薬ですよね。ですから、はい、だからそのアフリカとか、あとコロンビアとかメキシコとか、 そっちも救ったらしいです。中南米、うんうん、そうですね、あっちも河川、
そっちが先なのかもしれないんですけど、はい、とにかくそういうところに広がってるもの、
はい、
でちょっと、まあ、ネット情報ですけど、2025年5、6年ぐらいに撲滅できるかなということらしいですね、オンコセルカ。
いよいよ、ね、このフード病って言われる、うん、皆さんやっぱりこう向こうの方が裸足とかでこう川に入っていっちゃいますもんね、うん、まあ、
それのね、はい、大きな要因でね、その貧しさっていうのも要因ではあるんでしょうけどね、はい、でこのね、イベルメクチンとね、はい、マクロライド系の基本骨格ね、まあ、ちょっと難しい話ですけど、はい、そういうものがあってですね、
はい、
大村先生はとにかくマクロライド系物質で薬学博士の学位を取ったって専門家ですから、マクロライドをすごく一生懸命勉強されてるんですよ、
はい、
でマクロライドってですね、まあ、寄生虫に効くっていうだけじゃなくて、免疫にもどうも作用するらしくて、免疫を安定化させると、まあ、サイトカインストームみたいのをね、はい、抑えるっていう、まあ、例のコロナでも、ね、はい、話題になりましたけどね、はい、そういうのも抑えられるとひょっとしてね、効くんじゃないかっていうことはあるらしいんですけど、はい、まあ、ちょっとここでは深入りはしませんけどね、はい、
なるほど。そう考えますと、この日本が誇るこのイベルメキシン、このお薬はたくさんの、まあ、アフリカの人たち、まあ、南米、中南米の人も救った、
うん、なんて言っても、そうなんですよ、
うん、ブヨって川にいるんですものね、
川に近く、
はい、
で繁殖
ですから、ね、繁殖する、
まあ、 蚊だってボウフラですからね、水のあるところで蒸しますからね、
はい、そうですよね。日本なら水とか下水水道水とかから水出ますけど、アフリカの方々ってどうしても井戸とか川からこう、うん、
まあ、やっぱりそういうね、はい、あの貧しさっていうところはまあ根本、はい、根底にあるんでしょうけどね。
それでどうしても近づいていってこう感染してしまって、知らないうちに体中こう這い回る、目にも行ってしまうっていう。
そうです。やっぱり目に行ってちゃうと教育も送られなかったりしますから、はい、結構大事な、
ね、
プログラム無料でやってるというのは偉いと思いますね、はい、
1錠1ドルぐらいですもんね、1ドル、
まあ、特許切れたせいもあるのかもしれませんけどね、はいはい、すごく安くて
安くて、はい、だから WHO も素晴らしい薬だっていう絶賛してましたよね、
うん、
ですから結構あの日本はかなり衛生環境良くなりましたけれども、実はこの寄生虫虫っていうのは至る所にいる、
うん、昔だってね、はい、あのボウフラあちこちいましたからね。
あまり最近は見かけません、
見ないですね、ボウフラほとんど見ないですね、
はい、やっぱりあれは浄水、あの下水と浄水分けて、うん、河川もあのなるべく近寄らないように
護
岸してっていうことですよね、
うん、まあ、インフラをちゃんとやってたから、
はい、やってたから
ですよ ね、
そうですね、だからむしろあの野生動物に近づく方が危ないんですね、人が逆にこう、うん、
まあ、そうですね、はい、あのまあ、今ね、
はい、
のファイターズのね、キツネダンスは僕もあれ大好きなんですけどね、
キツネで話が、
ね、北海道に来るとキツネは可愛い可愛いって言うかもしれないけど、はい、あれね、ちょっと危ないんですよね。
そうなんですよね、先生、うん、じゃあここで2曲目を聞いてから、このキツネがどうして危ないのかをちょっとお話しさせていただきたいと思います。2曲目はタマの夕暮れ時の寂しさに、
うん、僕毎回ね、タマを2曲目にかけてね、まあ、これはまあこれまで言った通りで僕が好きだからっていう、
はい、
いや、すごくね、面白い曲作るんですよ、タマはまた、
う
ん、ま、じゃあそれ聞いて、
はい、じゃあ皆さんお聞きください。ドクター伊藤の健康100歳をお送りしております。今日は札幌西丸山病院主任診療部長小林信義先生をお迎えして、感染と寄生についてお話しております。先ほど日本が誇る大村聡先生が発明したフィラリア症に効くイベルメクチンのお話、フィラリアというのはあの川とかにいるブヨからこう移って目に入ると盲毛になってしまう、いわゆる河川盲目症という恐ろしい病気を引き起こす病気に対して、この大村聡先生のベルメキチンが非常に特効薬としてあの使われているというお話をしました。そして最後ちょっとに日本ハムファイターズがあのキツネダンスっていうのを踊って非常にキツネが有名になったと思うんですけれども、まあ、北海道イコールキツネってイメージになったかもしれませんけれど、
まあ、ね、紅白にまで出ましたからね。
そうですね、
すごかったです、
ね、はい、やっぱりこう皆さん特に本州の方々から方々も観光に来るとキツネ見ると感動すると思いますけれども、うん、このキツネ、野生のキツネは危ないんですよね。どうして危ないかというと、私たちあの特にあの大学でですね、3年目にこの寄生虫学講座っていうのがありまして習うんですけれども、この人体寄生虫学にもあるように、実はこのキツネから感染するエキノコックスというですね、あの多胞常虫、虫なんですね、これ、うん、この虫が体に這い回って肝臓、
脳
まで、
はい、
そうなんですよね、肝臓まして脳まで行ってしまうと、もう どうしようもないと言いますか、そういうことでこの野生のキツネはこのエキノコックスで虫常虫なんですけれども持っているんですよね。ですから不用意に近づいて、
うん
ね、あの触ったりして糞とかこう手につけてそれを口に入れ手洗わないで入れちゃうと感染しちゃうことがあるんですよね。
前にですね、ファイターズガールの、まあ、日常っていうテレ番組があってですね、はい、そこでね、ある、小動物を扱ったパークがあって、そこでね、はい、キツネ抱いてるんですよ、
はい、
まあ、それはね、そこでちゃんと育ったキツネです
からね、はい、
そうですね、そういうところでちゃんと管理されてるキツネは大丈夫なんですけど、
ね、
野生はダメ、
野生はダメです ね、 ううね、ですね、だからレンタカーとかでキツネが出てきたって言って、うんうん、その見るだけで近づいたり、その周囲に行くと糞とかあるので、知らないうちに手から口にな
んかね、はい、野生でもね、餌やったりすると懐いちゃってこっち来ますからね、余計可愛いって言って手からやると、 まずいですね。
まずい、はい。ですからこのエキノコックスの予防対策はまず手洗いの徹底、あの外出後、あと犬にもいる野生の犬、今野生の犬はあまりいないかもしれませんけれども、うんうん、あのちょっと飼い犬じゃない犬ですね、触れた後は必ず手を洗うこと、あとできれば見るだけ、キツネとの、野生のキツネとの接触は避ける。ですから先生おっしゃったようにキツネに餌を与えたり触ったりしないようにすると、で餌を与えちゃうとキツネが家の周りにこううろうろしたり、あと生ゴミもなんか匂い噛んでくるみたいなので、うん、生ゴミも放置しない方がいいと。そしてあと食材、皆さん山菜採りとか行くと思うんですけども、食材もよく洗うと、あの果物と山菜、あとはまたは加熱するとエキノコックスの卵、まあ、熱に弱く100度で1分で死滅するらしいので、やっぱり加熱、はい。そしてまれに、まあ、あのそういった近い領域で住んでる人たちは定期的な検診っていうのがあるみたいで、あの5年に1度ぐらいその血液でその抗体がいるかどうかとか調べられるみたいなので、まあ、何が言いたいかっていうと、野生のキツネは見るだけで近づいたり触ったり餌あげたりしたらダメっていうことですね。
でも他の病院の周りにもキツネいますからね。
そうですね、
時々見ますよ。
います。はい。でも
雪の時なんかはね、足なんかあっちこちについてますからね。
そうですね。で、
あとね、キツネと思い出すけど、リスも時々いてですね、僕先日車で帰るときに、はい、北海道神宮の前のところですね、僕の車の前をね、リスがね、パパパーっと横断して街路樹にパパパーっと登っていくんですよ、
はい、
でその後ろね、カラスがピャーっと、あれ多分カラスに追っかけられてたんですよ。
カラスを狙うんですね。
だから動物同士の闘争もあるんですね、
ということですね、うん、だからキツネも多分出てきても、まあ何かネズミがなんか狙ってるかもしれませんけれども、結局そのネズミがそのエキノコックスを持ってって、それを食べて、はい、キツネが、いわゆる最終宿主、まあ、いわゆるエキノコックスが一生いる場所がキツネなんですね。共生してるっていうことで、はい。キツネにとっては別に問題。
キツネは共生。
共生できてるんですけど、人は共生できないんですよね。
ね、
なので、こういった幼虫が入ると、こう這いずり回るっていうか居場所を探すみたいなんですね、うん、人の中で。
寄生虫は寄生虫なりにね、はい、生きる努力をしてるわけですからね。
そうですね。
人間が排除してるだけと言えば、はい、確かにそうなんですけどね、
はい、ですからキツネの場合は居場所がいいとこがあるから這いずり回らないし、うん、うまく共生できるけれども、うん、人は共生できないので、その虫が入ると一生懸命自分にとっていい環境を探すために体中をこうさまようというか、それで肝臓に行ったり脳に行ったりも結構まあ、この医学書を見ますとかなり激しい写真が出てるんですけれども、最終的には治療は肝臓切除手術になってしまうので、早期発見で薬をちょっと飲んでもらうということみたいなんですね。なのでまあ野生じゃないきちっとしたところで飼われたキツネは大丈夫かもしれませんけれども、皆さんレンタカーとかで借りたり、山、うちの病院もそうですけれども、山のそばのキツネは触っちゃいけないって、餌も与えちゃいけないってことですね。
先生、もう一つさっき話してたアニサキス、
はい、アニサキスですね。
アニサキスでね、思い出があるのはですね、はい、大学に、まあ、予備校の時にね、はい、1年間下宿してたんですが、はい、そこでね刺身が出てですね、
はい、
その横でねぴょんぴょん飛び跳ねてるのものがあるんですよ。あれ今考えるとアニサキス、
皆さんアニサキスって見たことのある人とない人いると思いますけど、あれ魚にいるんですよ。
魚にいて、そのまんま知らずに食べちゃったら胃の中でですね、アニサキスはまあ、胃液があって逃げようと思って多分胃に潜り込もうとしてかじるんですね、胃液がね、
はい、
そしたらすごい激痛、本当に急性腹症ってなって、はい、それで僕もね釧路にいた時、まあ、釧路で何人もそういう人がいて、はい、胃カメラを緊急で胃カメラをしてですね、はい、アニサキス釣りって言って
アニサキス釣り
釣っていくんです、
はい、
何匹か釣ったことありますけども、
はい、
そうするとね敵面に取った瞬間にふーっと痛み取れるのは、まあ、かじったところがね、まあ、頭は取れないかもしれないけど、まあ、死んじゃいますからね、はい、それで取れる。
そうですよね。ですから皆様も 魚屋さんとか行くとよく流水でよく洗ってるのはそういうことですよね、うん、とにかく内魚の内臓にサバとかタラとかですね、うん、釧路はオヒョウでしたね。オヒョウ食べて刺身食べて痛い痛いって運ばれた方もいますので、うん、よくよく洗って、うん、でも時々いますので食べるときにいないかなってチラッと見るのも大切かもしれませんね、うん、
なんかぐるぐるっとねゼンマイみたいに回ってるみたい
でね、そうですね、なんか ちょっと白いなんか細い紐みたいな感じでくるっと回ってるんですよね。ですから
それですね、アニサキスのですね、はい、セイロガンが効くって話をね、よく聞きましたよ。
はい、
まあ、この保険、製薬メーカーとしてはね、はい、保険適用を取ってないから、はい、まあ、医者としてそれを推奨するわけではないんですけども、でもそのメーカーはね、はい、まあ、治験するのには結構お金かかりますからね、はい、だからその保険適用を取ってないだけで、
はい、
聞くことは間違いないらしい。まあ、それはネットとか見て、はい、まあ、自己責任で。やってもらえばいいんですけども、でもまあ胃カメラするぐらいだったらセロガンが効くんだろう、
ちょっと2錠飲んでみようかみたいな。なるほど、うん、昔でいうラッパのマークですね。今は変わったかもしれませんけれども、うんうん、はい、
そもそもセロガン、まあ、ロシアを制する
ためのものだからね。そうですね、ですからロシア
どうですかね、日露戦争1904年ですから、
はい、
1904年というとね、タキシが生まれる次の年なんです。
そうですか。
そこでもタキシに繋がってくる、
繋がってくるんですけど、そういった昔あの害薬が茶色のが今白くなったのか、ちょっとそういった薬ももしかしたら、うん、っていうところで、
まあ、だから効くもの、はい、大体さっきね言いましたように、はい、イベルメクチンだって土の中から、ゴルフ場近くの土の中から取ってきた
り、土壌からですよね。
そもそもはペニシリンも
青カビですよね。なるほど。
それで言うとちょっと忘れないうちに言っておくと思うけど、はい、新しい先生、新千円札見ましたか？
まだ見てない。
北里柴三郎ですよ、あれ。
北里柴三郎先生。
北里大学ですから、はい、大村先生がね、師として仰ぐ先生なんですよ。
あー、ね、で首都でしたっけ、なんか立派な、
うん、ちょっと詳しくは分かんないんだけども、はい、とにかく日本の医療のあけぼの
あけぼのですよね。
で現在ですね、
はい、
前たまたま新聞で見たんですけども、明治製菓ファルマっていう、まあ、薬のメーカーと北里大学が共同で、
はい、
イベルメクチン、次世代型のイベルメクチン、まあ、スーパーイベルメクチンって言うかどうか分かんないんですけど、はい、それを、ね、開発中なんで、
なるほど、
使いはできるんじゃないでしょうかね。い
や、こうなると虫、この原虫の世界の病気もまたいい薬が出て、
うん、あとはですね、はい、これはね大変身してウイルス、抗ウイルス薬として出るかもしれない。
なるほど、抗ウイルス薬がなかなか種類がないんですよね、うん、実は最近は割と出てきましたけど、うん、このウイルスの薬はなかなかないんですよね、
まあ、昔はウイルスは薬ないって言われてましたからね、はい、
そうですね、
それから見たらもうすごい覚醒の感はあります
ね、はい、覚醒の感はありますね。そういうことで3曲目ちょっと聞く時間があるかな。3曲目は俺たちの旅、中村正俊さんですね、
う
ん、
これはですね、はい、まあ、そういう俺たちの旅という番組があってですね、はい、僕はちっちゃい頃、あ、ちっちゃくじゃないよ、
はい、
成人か、
はい、
20歳ぐらいの時だったかな、毎週見てた懐かしい番組のテーマ曲ですよ、
はい、
まあ、同じ世代の人だったら必ず見てんじゃないかなと思いますけどもね。
では皆さんちょっとお聞きください。ドクター伊藤の健康100歳をお送りしております。今日は札幌西丸山病院主任診療部長小林信義先生をお迎えして感染と帰省についてお話ししております。先ほどキツネからキツネ、野生のキツネは危ない、なぜかというとエキノコックスという常駐症、虫がいてそれが手から人の口に入って体に入ってしまうと、こう体中をこう虫がこうエキノコックスがこう這いずり回るので、肝臓に行ったり脳に行ったりしてちょっと取り返しのつかないことが起こるっていうようなお話、あとは皆さんも魚介類、刺身とか食べるときに時々お腹がキューッ、痛い、激痛ってことで救急車で運ばれてくる原因が胃カメラをすると、小林先生が消化機内科医としてカメラをしてると白い紐のようなアニサキスという虫が胃の壁にこうかじりついて、それをうまくピュッと取る、うん、
ね、まあ、糸くずみたいな、
ね、糸くずみ、そうですね、そうですね、まるで本当に糸くずみたいなので、うん、 よく見ないとわからないかもしれないってとこですよね。う
ん
う
ん、
ね、
だからあと何匹いるかわかんないから毎回何回も入れなきゃなんないっていう。
そうですね、確かに1匹だけじゃない。
そうそうそう、
ましてタラとか、私たちも実習の時にタラとかをドンとこう見ると内臓にたくさんいるんですよね。だから魚屋さんは流水で洗って洗って洗ってっていうのはそういうことなんでしょうね。
うん、
はい、
新入医局員の時にですね、はい、僕はカメラでなかったんですけども、指導してくれた先生のカメラについてたんですけどね、
はい、
こんな大きい海中を胃カメラで引き抜いたことありますよ。
それもまだ、
ちょうど胆管のとこに迷入して入り込んでた。
いわゆる岸面みたいな降雪列島、今日本列島上中といろいろありますけれども、まあ、話はたくさんあるんですけど今日は代表的な海鮮、かゆい海鮮の話、そして大村聡先生が発明したイベルメクチンに効くフィラリアの話、そして野生のキツネは触っちゃいけませんよ、エキノコックスの話、そしてサバとか自分で作ったサバはちょっと気をつけないといけないアニサキスのお話をさせていただきました。先生、今日はたくさんのお話本当にありがとうございます。次回はですね、9月第1週、9月7日は札幌西マリアン病院神経内科の中山智央先生をお招きして健康長寿と筋肉についてお話ししたいと思います。また番組で使用したオープニング曲は岡崎康生さんのアルバムアブソーブから茜色の風景、今エンディング曲でかかっているのはこのまま夜が明けるまででした。そして BGM はピアニスト宮本美沙さんのアルバムロマンスからショパンのロマンス雨だれをお聴きいただきました。先生、今日は本当にいろいろありがとうございました。とても
てんこ盛りでね、はい、早口になっちゃいました。
いえいえ、とてもためになるお話で、皆さん結論から言うとよく手を洗いましょうっていうことですね。
手洗い、
うがい大切です ね、 ね、
まあ、だからマスクはですね、まああった方がいいかもしれないけどね、
はい、とにかく外から帰ってきたらしっかり
手洗い、
うがいですね。それが大切ということで、皆さんこれお盆の最中レジャーとかいろいろあると思いますけれども、野生動物は見るだけで触らず、そして外出したらお家に帰ったらすぐ手を洗う、食べる前に手を洗う、お口をゆするっていうことをぜひ心がけていただければと思います。今日もあっという間の1時間でしたけれども、皆様の週末が良い時間になりますように、これで失礼いたします。次回9月7日でお会いいたしましょう。さようなら。少しだけ君